声の石原社長だより、ナンバー202、2012年9月号、発行、市原市社会福祉協議会、郵便番号 290-0075、市原市南国分寺台 4-1-4、電話 0436-24-0011、ファクス 0436-22-3031、ホームページ http://www.ichihara-shakyo.or.jp、 info@ichihara-shakyo.or.jp。 マスコットキャラクターは四つ葉ちゃんです。地域に幸せを運びます。発行内容が変更になりました。5月1月発行町会回覧、9月3月発行新聞折り込み、音声版制作市原朗読の会、録音図書判例。このレイジー録音図書の階層はレベル1までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。社協の活動は皆様からの会費で支えられています。皆様からいただいた会費が地域福祉活動を支えています。お知らせ、声の市原社協だよりは平成24年9月号よりレイジー版の作成を始めました。テープ版をご利用の方でレイジー版への移行をご希望の方はご連絡ください。連絡先 iHotNI 市原朗読の会、電話 20-3100。 目次1、赤い羽共同募金運動歳末助け合い運動にご協力ください。2、いつまでも地域で暮らし続けるために。3、敬老会にお越しください。4、寄付をありがとう。5、お知らせ募集。目次終わり。続けて話の広場が入っています。合わせてお聞きください。1、赤い羽共同募金運動歳末助け合い運動にご協力ください。期間10月1日から12月31日。第2回上総市原国府祭りに参加します。ポップコーン販売、募金活動を行います。日時10月27日土曜日、28日日曜日、両日とも正午から20時予定。総合公園、市原市更科。紙面の中央にオッサ君と赤い服を着て募金箱を下げ V サインをしている3人の若い女性の写真があります。左に赤い羽共同募金のポスター、右に募金箱と赤い羽と四つ葉ちゃんのイラストがあり、待ってます。当日はハテナちゃんが登場予定、お楽しみにと書かれています。温かい善意をありがとう。平成23年度募金額、赤い羽共同募金総額1,807,5,376円、歳末助け合い募金総額4,385,000円。いただいた募金の使い道、赤い羽共同募金は子どもやお年寄り、障害をお持ちの方やボランティア支援などさまざまな地域課題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。集まった募金の約 70% は市原市のために、残りの 30% は県内の高齢者・障害者施設への助成、大規模な災害への積立金、 災害見舞金として使われます。歳末助け合い運動は地域住民やボランティア、民生委員、児童委員、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関、団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちへの見舞金や歳末地域支援事業助成に使われます。平成24年度福祉バザー開催日程、支部名、開催日、曜日はすべて日曜日です。開催時間、会場の順に読みます。南総、10月14日9時から11時、南総公民館。静、10月21日10時から12時静公民館。三和、10月28日10時から12時三和コミュニティセンター。優秀、11月4日10時から12時優秀公民館。千原台、11月4日9時30分から14時千原台コミュニティセンター。姉崎、11月11日10時から12時姉崎公民館。辰巳台、11月25日10時から15時辰巳公民館。歳末助け合い運動の一環です。ぜひお越しください。五位、石原、鴨、国分寺台支部は募金により歳末助け合い募金に協力します。二、いつまでも地域で暮らし続けるために。ご存知ですか、市原市の高齢化率、総人口における65歳以上の高齢者の割合 22.3%。 平成24年7月、平成27年には4人に1人が高齢者となる 25% を超える予想です。誰もがいつまでも健康で生き生きと生活していきたいものですが、体が不自由であったり物忘れがあったり、一人で生活することに不安のある方をサポートする日常生活自立支援事業をご存知でしょうか。社協がサポート。こんなことありませんか。福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない。郵便物や書類などの整理が難しい。体が不自由で金融機関に行けない。通帳の置き場を忘れがち。役所からの手続きの書類をそのままにしている。日常生活自立支援事業であなたの暮らしをサポートします。電話 24-0011。 日常生活自立支援事業って何？生活していく上で体の自由がきかない方、また一人で判断することに不安がある高齢者や知的障害者、精神障害のある方が地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、また大切な書類をお預かりして安心して暮らせるようにお手伝いします。ご本人の意思により利用申し込みが決められる方が対象となります。サービスは3つあります。1、福祉サービス利用援助。福祉サービスの情報提供や利用援助、行政などの郵便物の内容確認や手続きのお手伝いをします。 2. 財産管理サービス。医療費、税金、公共料金の支払いや、あなたの通帳から生活費の払い戻しや預け入れのお手伝いをし、大切なお金の管理をお手伝いします。 3. 財産保全サービス。大切な書類や印鑑を金融機関の貸金庫でお預かりします。利用料金、年会費年額3600円、月額300円。利用料金、1時間未満 500円。1時間以上、1時間30分未満、1000円。以降、30分ごとに500円加算。交通費、30分未満、無料。30分以上、1時間未満、500円。1時間以上、1000円。財産保全サービス、年額3000円、月額250円。生活保護世帯は無料です。成年後見制度と違うの？成年後見制度は、判断能力が不十分で、日常生活自立支援事業の契約内容が理解できない場合や、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、預貯金の管理や遺産分割などの法律行為、施設入所などの契約行為など、生活面、法律面で支援する制度です。成年後見制度利用に関する問い合わせ先、成年後見制度の申し立て受付相談、千葉家庭裁判所、043-222-0165、成年後見人等の紹介、手続き支援、相談等、千葉県弁護士会高齢者・障害者支援センター、 043-227-8431、 社団法人青年後見センターリーガルサポート千葉県支部、 043-301-7831、 千葉県社会福祉士会青年後見センターパートナー千葉、 043-238-2866、 NPO 法人千葉県青年貢献支援センター、 043-221-4192。 生活支援員として活動している時田支援員へインタビュー。時田支援員は現在月2回 S さんの支援をしています。主に月々計画的にお金が使えるように相談しながら生活費を支出するお手伝いをしています。生活支援員として1年以上活動していますが、はじめは有資格者でもないのに支援員として活動できるか不安でした。しかし利用者さんともコミュニケーションが取れるようになり、今では活動日には外で待っていてくれます。 S さんとは会話を通じ、日々の変化に気がつけるように、少しふっくらしたね、最近何を食べているの、お弁当ばっかりじゃなくて、たまには自炊している？など、たわいもない会話を大切にしています。活動を通じて感じたことは、初めて障害をお持ちの方と接し、いろいろな関わりを通じ、私自身が勉強させていただいていると思います。また、私たちの活動によって、地域で生活していくための手助けができていると思うと、やはり必要な制度だと感じています。認知症早期発見の目安。同じことを言ったり聞いたりする。ものの名前が出てこなくなった。置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。以前はあった関心や興味が失われた。だらしなくなった。日課をしなくなった。時間や場所の感覚が不確かになった。慣れたところで道に迷った。財布などを盗まれたという。些細なことで怒りっぽくなった。蛇口、ガス栓の閉め忘れ、火の用心ができなくなった。複雑なテレビドラマが理解できない。夜中に急に起き出して騒いだ。あくまでも目安ですが、3つ以上当てはまった方は専門医へ相談をしましょう。国立長寿医療センターで使われているチェックリストより。
3、敬老会にお越しください。地域ぐるみで長寿をお祝いする敬老会を日程表の通り開催いたします。日程表、支部、地区名、 開催日、会場の順にお知らせします。姉崎支部、姉崎明神小学区、9月16日日曜日、以下曜日は日曜日です。姉崎保健福祉センター、青葉台小学区、9月23日青葉台小学校、姉崎五井支部、千草地区各町会で実施、五井支部旧五井地区、10月7日五井小学校、慶応地区10月21日慶応小学校、東海宇那上地区9月23日東海小学校、若葉地区各町会で実施、君塚白金地区9月30日ユーホール、市原支部市原地区各町会で実施、八幡地区10月14日八幡公民館、御所地区10月14日御所小学校、菊間地区9月30日菊間コミュニティセンター、若宮地区10月28日若宮小学校、辰巳台支部辰巳台地区9月30日辰巳公民館、志津支部ウルツ地区9月16日志津公民館、志東地区9月16日志東第一小学校、三和支部司祭地区養老地区宇那上地区興風台地区各町会で実施、南総支部戸田地区9月30日戸田小学校、寺安地区9月23日寺安小学校、牛久地区9月30日南総公民館、鶴舞地区9月23日鶴舞小学校、内田地区9月16日内田小学校、平山地区9月23日平山小学校、鴨支部鴨地区9月30日鴨公民館、優秀支部優秀地区9月17日月曜日姉崎保健福祉センター、千原台支部千原台地区10月7日日曜日千原台コミュニティセンター、国分寺台支部国分寺台小学区9月15日土曜日市民会館、国分寺台西小学区9月23日日曜日国分寺台西小学校、国分寺台東小学区9月22日土曜日市民会館、日程表終わり。各会場とも社協支部実行委員会が主体となり、町会自治会や民生児童委員各種団体のご協力をいただき実施するものです。趣向を凝らした催し物をたくさん用意しておりますので、多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。なお町会自治会未加入の方で、昭和15年4月1日以前に生まれた方、敬老会への出席を希望される方は9月7日金曜日までに市社会福祉協議会までお申し込みください。問い合わせ先電話 24-0011。 4. 寄付をありがとう継承略、匿名若宮11月から8月3万円明治安田生命相互会社労働組合千葉支部雑巾200枚、興風台キリスト教会27,239円、匿名君塚6,606円、切手27,612円、並木富10万円、明治安田生命姉崎営業所雑巾130枚、匿名若宮3,760円、 NPO 法人エンゼルランプサージカルマスク1万枚、曽谷俊典アネッサへ将棋盤1台、株式会社上田塗装工業市民活動センターへタイヤプランター用塗料。5. お知らせ募集。 第38回県民福祉セミナー、日時11月3日土曜日10時15分から15時、場所千葉県経営者会館。対象者、地域福祉に興味関心のある方、定員200名、参加費2000円、資料代。内容、基調講演、長寿社会のまちづくり、柏市豊敷台地域高齢社会総合研究会の取り組み。講師、東京大学高齢社会総合研究機構。学術支援専門員、木村誠一氏。シンポジウム、見守り、支え合う地域の仕組みづくり。問い合わせ先、千葉県社会福祉協議会地域福祉推進班。電話、043-245-1102。東京都千葉福祉園縁祭り、日時10月14日日曜日、雨天決行、10時から14時。場所、東京都千葉福祉園総合訓練センター前周辺。催し物、生産品販売、フリーマーケット、音楽、太鼓、踊り、模擬店など。その他、駐車場については係員の指示に従ってください。問い合わせ先、東京都千葉福祉園生活第二課自立支援係、川崎。電話、0438-62-2842。ニコニコキッズ開催、親子で自由に参加できる遊びの広場です。当日直接会場へ遊びに来てください。日時、9月10日月曜日、10時から12時。会場、アネッサ体育館。対象、市内在住の未就学児。参加費無料。問い合わせ、アネッサ。電話、62-8601。編集ボランティア、イチョウの会、川上英子、向井節、石橋美奈子、寺尾康文、河野美穂。写経だよりは以上です。話の広場。8月25日、朝日新聞より、女子目線、西山千佳子、ストール、残暑に大活躍。厳しい残暑が続きます。体調管理の難しい季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。今回は、この時期、私たちの体を優しく守ってくれるアイテムをご紹介しましょう。ストールは襟元をふわっと飾ってくれる、ナチュラルおしゃれに欠かせないアイテムです。ファッションアイテムとしても必須ですが、強烈な日差しやクーラーの冷気対策に便利で、この時期、バッグに1枚入れていますという方も多いのではないでしょうか。そんな大活躍のストールですが、顔周りで使うものなので、汗や汚れも気になります。気軽に洗濯できる素材のものが欲しいところ。そして見つけたのがこのオーガニックコットンの1枚。吸水性があって汗をかいても肌触りが爽やか、洗えるのでアウトドアにも気にせず使えます。 UV 加工もされていて紫外線対策にも使えます。秋を先取りする差し色としてワインカラーをセレクトしてみました。リンネル読者にも人気でよく特集しています。おしゃれに、そして健康のために、ぜひ素敵なストールを選んでみてください。リンネル編集長。8月25日朝日新聞より、赤ウミガメ旅立ち。鴨川シーワールド、新井和俊館長のウミガメの浜で赤ウミガメの子供たちが次々と誕生し、海へと旅立っている。ウミガメの卵は鴨川市の東条海岸など波打ち際に近く、波をかぶる危険性が高い場所など6カ所から計650個が保護された。22日朝、砂の表面にくぼみが見つかった。午後5時40分、甲羅が5、6センチの子ガメが顔を出すと、海岸に繋がる橋を渡って砂浜から海へ向かう。次々と80匹が波間に姿を消した。9月2日毎日新聞より、成田アンパン決戦始まる。 不動の匠対成田空、観光客ら味比べ、成田市上町のベーカリーカフェ下田康雄堂パン茶屋で1日、成田アンパン決戦表参道の戦いと銘打ったアンパンの味比べが始まった。成田山参道を挟んで蓮向かいにある創業113年の和菓子店なごみの米屋が提供したあんを使ってパン茶屋が作った不動の匠粒あんパン200円と、7月からパン茶屋などが売り出す新名物成田空あんパン200円を並べて観光客らに買ってもらい対決させる趣向だ。不動の匠はパン茶屋店主の下田慎吾さん41が幼なじみの米屋の諸岡義和常務38に一緒に成田を盛り上げようと申し入れ、1年近く試作を重ねて開発された。米屋営業企画課長代理の秋葉智春さん34もあんこがぎっしり詰まっていてパイよりもあんこを食べる感じと太鼓判を押す。下田さんは9月は成田山のお参り月、全国からの参拝客に売り込みたいと PR。 9月3日読売新聞より、ロンドンパラリンピック、本当の世界一笑顔、100メートルハイエー金、秋山里奈選手。生まれつき全盲、負けず嫌い、練習重ね。ロンドン、本部陽介、やっと真の世界一になれた。競泳女子100メートル背泳ぎ視覚障害1で悲願の金メダルを手にした秋山里奈選手24歳は、長かった挑戦の日々を思い、大会新記録での勝利に満ち足りた表情を浮かべた。決勝では追い上げてくる2位選手にタッチの差で逃げ切った。1分19秒50、プールサイドからコーチに一番だよと知らされると、水面で何度も飛び上がって喜びを爆発させた。3歳の頃から自宅のある神奈川県伊勢原市のチャンピオンスイムクラブで水泳を始めた。おとなしそうな外見とは裏腹に、負けず嫌いは人一倍だ。生まれつきの全盲だが、物心ついた時から健常者の姉や友達と同じことをしないと気が済まなかった。平塚盲学校、神奈川県平塚市、小学部低学年の頃には自転車に乗って音が出るスピーカーの周りをぐるぐる走れるようになり、長縄跳びでは縄が地面を叩く音を聞いてタイミングよく中に入って飛んだ。ずっと憧れているのは同じ全盲スイマー、河合純一選手37歳。北京まで5大会連続出場して金5個を含む21個のメダルを取った大先輩だ。小学4年の時にその存在を知り、パラリンピックを目指すようになった。中学高校は筑波大附属盲学校、現筑波大附属視覚特別支援学校、東京都文京区で寮生活になると教師に頼んで水泳部を作ってもらい、週末は自宅に戻りチャンピオンスイムクラブで泳いだ。現在も小中学生が所属する同クラブの選手コースで毎日3000から4000メートルを泳ぐ。成績は伸び、16歳で初出場したアテネ大会は100メートル背泳ぎでいきなり銀メダル。2007年の国内大会で世界記録も出したが、北京大会では参加選手数が少ないとの理由で最も得意とするこの種目が行われず、悔しい思いをした。ロンドン大会での種目復活を信じて練習を続けてきた。パラリンピックで金メダルを取らなければ本当の世界一じゃない、そんな強い思いで遠藤元井コーチ36歳とともにフォームを見直し、手のひらにしっかり水を乗せるようにすると、ひとかきで進む距離が伸び疲れにくくなった。水平に方向を変えていたターンも水中で素早く前転するオーバーロールターン、 を習得。今年7月の国内大会で自己ベストを2秒近く縮める世界新記録を出した。秋山選手がまっすぐ泳げるのは水中の左手でコースロープに一瞬触れて位置を確かめているからだ。だがこの日の本番では後半で泳ぎが曲がった。ここで心が折れてはいけないと全力を出し切った。目標とするタイムではなかったけど金が取れて満足です。願いがやっと叶いました。8月19日、発言小町アット新聞。古い電話ダイヤルの穴を押す。手書き論文めんどくさい。若者に通じぬ暮らしの変化。ハンドにフィルムカメラ、ダイヤル式の黒電話。そんなに昔のこととは思えないのに、若者に話しても通じない。インターネットの掲示板、発言小町に、世代間ギャップの体験談を尋ねる投稿が寄せられ、様々な事例が集まった。暮らしの変化を親子で話し合う参考にもなりそうだ。投稿主は、停車中はトイレは使用禁止の列車があった。などの事柄を20歳代の若者に話したら、嘘を教えないで、と言われてしまったという。かつて、列車のトイレは、お物を車外へ落下させる方式で、悪臭、汚染対策のため、停車中のトイレ使用を禁じていたが、知らない世代も多いようだ。そんな、若い人に言ってもなかなか信じてもらえない。事例の書き込みを投稿主が呼びかけた。まず目立ったのが、電話やパソコン、テレビなど、技術の進歩に伴って変化したものにまつわる体験談だ。電話については、アニメ番組で黒電話を見た3歳の子供に、あれ何？と聞かれた、という書き込みのほか、小学生の姪に古い電話を見せたら、ダイヤルの穴を一生懸命押していた、など、使い方すら知らない例もあった。携帯電話がなかった時代、デートの待ち合わせ場所に相手が来なかったら、ひたすら待つしかなかった、と振り返る男性は、待つ間のワクワク感は、携帯世代には体験できない。便利になったけど、失ったものも少なくない気がする、と綴った。今は当たり前だが、登場した当時の珍しさを振り返る書き込みも目立った。ペットボトルのお茶や水は、誰がお金を出して買うねん、って感じだった。ピザやフライドチキンは、初めて食べた味は未だに忘れられないくらい美味しかった、という。生活習慣についての書き込みも、時代の流れを感じさせる。新入社員の頃に、土曜日が半ドン出勤から、丸一日休日に変わった。ATM、現金自動預け払い機がなく、お金を下ろすのが大変だった。在校生名簿に住所、電話番号、保護者の職業まで書いてあった、など。学生時代に手書きで論文を書いた体験を若者に話すと、やだ、めんどくさい、と一蹴された人は、なんだか時間を無駄に過ごしてきた気分になった、と書き込んだ。平成生まれの娘から、昭和って大変だったんだね、と言われた親や、今の知識やイメージと合わないことを簡単に嘘と決めつけることに驚いた、という人もいた。こうした状況について、東洋大文学部教授、社会言語学の三宅和子さんは、技術革新の速さだけが理由ではない、と指摘する。若者は過去への興味より今が大事で、想像の範囲が狭くなりがち。一方で、年配者は母子が同じ格好をするなど、年齢差を意識しなくなり、若い世代との常識のズレに気づきにくくなっているという。その上で、互いを否定せず、ギャップに気づくことをコミュニケーションのきっかけにしてほしい、と話す。夏休みの残りに、変わったこと、変わらないことを家族で話すのも面白そうだ。8月14日、今風、火曜日、高橋秀美作家、ラジオ体操のマナー、程よい間が大切。今、
ラジオ体操が大変なブームらしい。美容や健康に効果的だと説く本がベストセラーになり、多くの方々が体操に励んでいるそうで、それはそれで結構なことである。しかし、以前取材で現在のラジオ体操の考案者である遠山金四郎先生、1936年ベルリン五輪に体操選手として出場から、違う、基本が分かっていないなどと叱られながらラジオ体操を教わった私としては、皆さんにぜひその極意を知っていただきたい。ラジオ体操を単にただで簡単で効果抜群などという貧乏くさい考えで利用するのではなく、ラジオ体操自体を味わう、あるいはたしなんでほしいのだ。ラジオ体操は背伸びの運動から始まる、背筋を伸ばすための運動と考えられがちだが、そうではない。これはあくびがモチーフになっている。朝起きてあーとあくびをするとおのずと背筋が伸びる。伸ばすのではなく伸びる。伸ばすというと伸ばそうとする気持ちと伸ばされる体が分離してしまうが、伸びるなら心身一体の動きとなるのである。伸びて上がった腕はおのずと落ちる。これも腕を下げるのではなく落ちる。その落ちる勢いで手足の運動へ、そして手足の運動の落ちる勢いで腕回し、胸反らし、横曲げという具合に展開していく。つまりラジオ体操は重力を動力源として、すべてがつながっている自然の流れなのだ。そこで意識すべきは間である。例えば手足の運動で腕が上がる、上がる局面から落ちる局面に切り替わるとき、一瞬無重力のような状態になる。物を上に投げると上昇の果てに一瞬静止するのと同じことで、その無重力感を全身に広げるようにして堪能するのだ。大げさに言えば宇宙に放り出されるような気分。重力に逆らって宇宙に行くのではなく、重力を受け入れて重力から脱する。地球に生まれたからしょうがないと諦めることで体感する宇宙だ。ラジオ体操は動きと動きの間に間があるというより、間と間を動きがつないでいるようなもので、この間こそが醍醐味なのである。人間は空白の間で安心するんだよ。遠山先生はそう言っていた。紅葉ばかりを考えると間が抜ける。ぼんやりした人のことをよく間抜けというが、強烈な心こそ間抜けなのだと。そこで私がぼんやりと体操すると、今度は間延びするなと注意されたのである。大切なのは程よい間。おそらくこれは万事に通じることだろう。世界の人々にも知っていただきたく、私はラジオ体操を世界遺産に登録してほしいと願っている。
8月28日朝日新聞より、赤ちゃんシャチの愛称募集、鴨川シーワールド。鴨川シーワールド新井和俊館長は7月19日に生まれたシャチの赤ちゃんの愛称を募集する。母親ラビー14歳は1998年1月日本で初めて生まれたシャチで、出産は2008年10月のアースオスに続いて2頭目。赤ちゃんはメスで、現在体長約2メートル、体重200キロと40キロ近く太った。母乳で順調に育ち、最近はラビーと離れて泳ぐことも多くなり、母親の背面ジャンプを真似ることもある。昨年12月名古屋港水族館に緊急移送されたラビーの母親ステラ推定26歳も12月に出産の予定で、愛称の当選者1人には東京名古屋間の新幹線往復ペアチケットやペア宿泊券などが贈られる。愛称募集は9月1日から10月31日、園内の応募用紙か完成はがきに愛称、住所、氏名、 年齢、職業、電話番号を書き、郵便番号 296-0041、鴨川市東町1464-18の鴨川シーワールド赤ちゃん愛称係へ。E メールは eventksw@granvista.co.jp へ。窓、論説委員室から、雨水の力。バングラディッシュ南部に雨水をためる水がめを普及させ、飲み水に利用してもらおう。東京都墨田区にある雨水研究所代表の村瀬誠さん、63歳が、こんな活動に力を入れている。区職員時代、区内の雨水利用を進めた村瀬さんが、牢獄の苦境を知ったのは十数年前のことだ。農村部の住民が飲み水を得るのは井戸かため池から。だが海に近い南部一帯は地下水に塩分やヒ素が混じり込む。ため池に通うのは女性や子供にとって重労働だった。村瀬さんは4トン余りの水をためるコンクリート製の水がめを考案した。性能はいいが、日本円で2万円という値段の高さが難点だった。世界各地の水がめを比較し、タイで作られていたモルタル製の小型水がめに目をつけた。屋根に落ちた雨水をためる量は少ないが、価格は5分の1、品質も良かった。昨年、現地の職人2人をタイに送り込み、技術を学ばせた。バングラディッシュ製水がめの商品名は雨水。国際協力機構の支援で量産を始め、すでに100機が売れた。村瀬さんは大型の水がめに現地語でスローガンを記した。戦争のためのタンク、戦車はいらない。タンク、水がめは平和のために。ヒット商品に育てて、利益は全部この事業に投入したい。村瀬さんは意気込む。8月30日、パラリンピック開幕。最多4300選手参加。第14回夏季パラリンピックロンドン大会の開会式が29日夜、日本時間30日未明、ロンドンの五輪スタジアムであり、12日間の障害者スポーツの祭典が幕を開けた。参加するのは164カ国地域の約4300選手で、共に史上最多。義足ランナーとして初めて五輪に出場した陸上男子のオスカー・ピストリウス、南アフリカら、ロンドン五輪に参加した選手も出場する。日本からは車椅子バスケットや車椅子テニスなど17競技に134選手が参加する。旗手を務めたのは全盲の競泳選手木村圭一、日大で、ガイド役を務めた山田拓郎、筑波大と満面の笑みで歩いた。式には車椅子で生活する英国人宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士も登場した。競技は30日に始まり、9月9日まで20競技503種目でメダルを争う。障害者じゃない選手なんだ。五輪にも出場のピストリウス。ロンドン五輪スタジアムは満員の観客で埋め尽くされた。その前でピストリウスが南アフリカの旗を振って行進した。この夏、義足のランナーとして初めて五輪に出た25歳は言った。3回目の出場で旗手になれた。大変光栄に思う。1948年、ロンドンから56キロ離れたストーク・マンデビル病院で第二次大戦の負傷兵のリハビリのために開いたアーチェリー大会がパラリンピックの起源とされる。 年々競技化が進み、義足のランナーが五輪にもパラリンピックにも出る時代になった。ロンドン五輪に出た後だった。ピストリウスはロンドン市内中心部で子供たちと会った。僕の義足をじろじろ見なかったんだ。競技者として認められたと実感できた。故郷ではよく子供たちに義足を覗かれた。その親たちは、見ちゃダメと子供たちを連れ去っていった。いつも言いたかった。僕はできないことではなく、できることを考えていると。そうすれば子供たちは義足の人を見ても障害者とは思わなくなる。ピストリウスは今大会100メートル、200メートル、400メートルで2大会連続三冠を狙う。それは簡単なことではない。五輪に出ていない選手たちも確実に力を伸ばしているからだ。パラリンピック選手が五輪選手と同じように見られる日は来るのか。道のりは長いと思う。それでも第一歩は踏み出せた。
9月2日毎日新聞より。教えて池上さん。池上彰さん、1950年、長野県松本市生まれ。 NHK 記者として活躍し、週刊子供ニュースのお父さん役を11年間務めました。2005年からはフリーのジャーナリスト。テレビのニュース解説で人気者になりました。2年連続で理想の上司の1位に選ばれました。尖閣上陸でなぜ2つの旗？香港の活動家たちは中国と台湾の両方にいい顔をしようとしたのです。尖閣諸島に上陸した香港の活動家たちは中国と台湾の両方の旗を掲げました。中国政府は台湾の旗を認めたくないし、台湾の政府も中国の旗が島に掲げられるのは気分が良くないのですが、活動家たちは両方にいい顔をしたかったのです。石油あるかもで中台が領土と主張。香港の活動家が上陸した尖閣諸島は今から117年前の1895年、日本政府が日本の領土にしています。これらが無人島でどこの国にも属していないことを確認して沖縄県の一部にしました。その後島には大勢の日本人が住んで鰹節の製造などをしていました。1940年に鰹節工場は閉鎖され、それからは無人になっていました。その後中国は尖閣諸島が沖縄県に属することを認めていました。例えば1953年1月8日付の中国共産党の機関紙人民日報は沖縄についての解説記事で尖閣諸島が沖縄に含まれると書いています。1970年に発行された中国の地図帳でも尖閣諸島と中国の間に国境線が引かれていました。ところが1969年と70年に国連が尖閣諸島の周辺の海を調べたところ、石油が大量に埋まっている可能性のあることが分かりました。すると間もなく台湾と中国がそれぞれ尖閣諸島は我が国のものだと言い出したのです。とても分かりやすい反応ですね。中国は台湾は中国の一部だと考えています。尖閣諸島は台湾のものであり、台湾は中国の一部だから尖閣諸島は中国のものというわけです。どちらもいい反応はせず、今回尖閣諸島に上陸した香港の活動家は中国と台湾の両方の旗を掲げました。どうしてでしょうか。香港は1997年に中国に返還されるまでイギリスの植民地でした。この時代に中国の政治が嫌で香港に逃げてきた人たちがいます。この中には中国を代表するのは 中華人民共和国ではなく、台湾にある中華民国だと考える人もいます。もともと台湾は中国から逃げた人が多く住んでいるからです。一方で、香港は中華人民共和国の一部だと考える人たちもいます。そうしたいろんな考えを持つ人たちが、今回、尖閣諸島は中国のものという一点で一致して、尖閣諸島に上陸したのです。それぞれが自分の支持する政府に対していい顔をしたかったのですね。この場合の中国とは、中華人民共和国だったり、中華民国だったりするのですが、大陸の中国政府は、中華民国という国を認めていません。このため、台湾の旗も認めません。今回、中国国内の新聞の中には、上陸して旗を掲げる人たちの写真を紙面に掲載する際、台湾の旗を真っ赤に塗って、中華人民共和国の旗のように見せかけたところが出たほどです。一方、台湾の政府も、尖閣諸島に中国の旗が掲げられるのは面白くありません。尖閣諸島は台湾のものだと言っているのに、台湾は中国のものだと言われているように感じるからです。また、台湾には親日的な人が多く、尖閣諸島問題で日本との関係が悪くなるのは嫌だと考えている人も大勢います。尖閣諸島問題を考えるときは、そんな中国と台湾の微妙な関係も知っておきましょう。
以上で声の市原写経だより2012年9月号を終わります。音声役は戸谷澄子、高橋範子、高田明美、伊藤純子、目黒光子でした。